今より、
はい、ということでね、二日目のこともね、話していきたいかなと思うんですけれども、二日目はですね、メンバーもまたね、一新しつつ、いつもね、やっぱね、センターやってるね、中村修吾さんの代わりじゃないですけれども、寺島さんがね、寺島拓馬さんが、東間役の、がやっぱ仕切って真ん中でやってくれてるっていうのが、やっぱ僕はそこまで小山のその P ではないですけれども、昔から追っかけてる P としては、センターに東間が立っているっていうのはなかなか感動する、ものなんじゃないかなっていうところもありながらですね、そういう感じで、まあ、始まりながら、まあね、今回、二日目の、最高の日も。そうなんですよ。まだ、最高プロ的には、3月16日も3月17日も3月15日ですから。言ってましたからね。3月15日の土曜日と3月15日の日曜日を、ね、プロミという形でね、重ねるということで。まあ、最高の日がね、まだまだ続いていたということで。やってたんですけどね。まあね、冒頭からね、昨日と同時にね、美踊りやったり、乾杯したり、写真撮ったりというところもね、ありながらもですね、二日目もね、脇耳のトークもあって、そこもね、また大喜利コーナー的なところもありながらも、大喜利コーナーで今回、正解、したものが、メンバー的に、二日目は確か、あれだ。桜和先生と、翔太と、かのんくんが、出てくる、お話だったんですけれども、もう、可愛いな。本当に可愛いなっていうのが、まずに最初に来たんですけど、なんかね、甘いものを、食べようとしてるね、二人、が、してるところに、桜庭先生がちょっと近くにいて、まあ、それについていろいろ、悶々と思いながら、最終的に、テルのダジャレを、カノン君が言ったことに対して、ブチッと消えて、甘いものをこんな夜に食べるのは良くないっていう、こう、医者的なものだったりとかね、ね、ちゃんと寝た方がいいみたいなことも話しつつも、最終的には、テルのダジャレを言うんじゃないっていう指針的なやつが入り込むというね。なんかもう面白いね、お話がね、入り込んできつきて、で、本日もね、二日目も、朗読劇があったんですけど、まあ、この朗読劇がですね、三日間通してのお話ということでですね、まあ、初日、まあ、が、見れたかったから、二日目わかんないかって言ったら、そうでもなくて、ちゃんとそれぞれね、別々のお話になってて、先ほどね、言った通り、一日目のやつは、孤島に行った一日目のお話っていうことで、二日目は、二日目のお話ということで、メンバーがお仕事で来れなかった人たちが二日目の時は、に来ますよ、みたいな感じで、そういう形でやってたんですけど、二日目メンバーは、二日目メンバーでそれぞれのお話が描かれつつっていう形で、で、ことを舞台にこれが何をしてたかみたいなことで、まあ、ですね、初日のとこでね、ネタバレはもうされてたんですけど、慰安旅行とかに見せかけた、最高プロダクションのアイドルとプロデューサーの、絆を深めるための合宿だったというね、お話だったんですけど、まあ、その、ね、合宿をすることで、まあ、初日はね、食料を準備したりとかっていうのが、ライフラインが断たれてしまったから、最近、嵐があったから、ライフライン断たれてしまって、食材とか、水とかいろいろないから、準備をしてくれ、来てくれっていうお話だったんですけど、二日目については、そこの、旅館が結構ボロボロの旅館で、ここをちょっとね、嵐のせいでちょっとボロボロになっちゃったから、修繕をしてほしいっていうことで、壁を直したりとか、塗ったりとか、あとそれに対しての、フォローというか、ね、ご飯を用意してあげたりとかっていう、そういうね、お話がやっぱそれぞれ、描かれてたんですけど、このプロミのその朗読っていうのが、そのナムコの時も前もね、やってたんですけど、まあ、ナムコの時は、割とまあ、 そこまでパターン的に大きなものはなくて、本当にその選択肢を表示して、その選択肢をあのペンライトを振るか振らないかで選ばせるっていう形で、結構その無茶ぶりの朗読みたいな感じで、で結構やらせるし、こう演者さんたちも結構もうね歴も長いわけだから、もう無茶ぶり振り放題みたいな感じのところでもねあったんですけれども、サイダイムのね朗読に関してはもう結構その朗読自体はそれこそ安定してねやってたのかなっていう、こう無茶ぶりもそこまで大きなものもなかったのかなっていうので、それこそ二日目だと、でも、その無茶ぶりっていうことじゃないですけど、こう指示出しが結構、細かくなってたなっていう印象があって、その、選択肢を出して、こっちかこっちっていうのを選ばせるだけじゃなくて、それこそ、洞窟に、入るっていう、ちょっとその、三日目の話になっちゃうんですけど、三日目は、宝の地図が出てきたので、その宝の地図を元に3箇所に分かれて、それぞれのチームごとに宝を見つけましょうみたいな感じのお話で、そこの中で洞窟に行ったメンバーが足元を照らすためにプロデューサーがペンライトを振るみたいなことがあったりとか、そういうねちょっと細かいものがあったりとかね、あとそのペンキを塗り替えるっていうので、その壁をね、塗り替えるために、何を描こうかと。まあ、絵を描いたりとかね、したらいいんじゃない、するっていう話で、描こうとしてて、何を描けばいいんだろうかとか、色について、触れてくれて、その色が、何色がいいですかっていうのを、好きな色を振ってくださいっていうので、いろんな色を僕らがね、振るみたいなペンライトで。っていうのがね、あったりとかして、なかなかちょっと面白い、ことをやるなっていうので、結構ね、見てたんですけど。あと、その、謎ですけど、パッションの妖精っていうのがあって、そのパッションをぶつけたら、返してくれるっていう、山彦みたいな、ね、感じで、声を出すと返ってくるみたいな感じで、プロデューサーと、ではないんですけど、その時は。プロデューサーはその時パッションの妖精となって、アイドルたちが、言ったことに対してコール&レスポンスをするっていうのとか、結構ね、そういうお遊びもありながら、少しずつね、合宿をね、進めていくっていうね、お話に、なってたので、いや、これは本当にその、ある意味、こう、最高プロだからこそできた、朗読劇の形なんじゃないかなっていうのをすごく、思わされたなっていうのがあって、多分この、ナムコの流れをやっぱ踏襲する部分って結構大きかったと思うんだけど、そこだけではなくて、こう、最高プロにしかやっぱできないことっていうのもちゃんと考えながらやってくれてたなっていうのが結構印象的な、部分だったかなっていうのを、ものすごく感じる部分だったなっていうのが、この朗読に対してのやっぱ感想だなと思って、いやー、ほんとその、これはね、もっと見たいなっていうところ、特にやっぱね、キャラのボイスとかもなかなかやっぱ聞く機会って多くないので、こうやってその、演じる機会、目の前で演じてくださる機会っていうのもすごく貴重だなって思ったので、ほんとぜひ次もね、やったらやってほしいなって思える、ものだなっていうのを感じさせていただきましたね。でですね、朗読が終わりまして、アンケートは3日目にお話しさせていただきたいと思いますので、ですね、こっからまたね、ライブコーナーに入りましてですね、ライブコーナーが、またね、属性曲から始まってということで、今回属性曲に対して触れていきたいと思うんですけど、まあね、一発目フィジカルから始まりましてのレッツゴーなんですけど、1日目の時に触れてなかったですけど、今回ね、属性衣装で、今回メンバーで歌ってくれたということで、フィジカルはね、赤いね、かっこいいね、衣装を着て、出てきてくれたんですけれども、いやー、もうレッツゴーはやっぱ盛り上がるなってね、曲をね、そもそも脇耳で聴いてた段階から、思ってたんですけど、すごい盛り上がる曲だなっていうところと、やっぱレッツゴーとかね、コールをする部分もたくさんあって、いや、開幕からもう、ライブ開幕からぶち上がる、曲になってくれたなっていうので、いやね、演者さんも聞いてましたけど、結構ね、 ダンスがハードなんですよね。レッツゴーに関しては。だからそこに関してもね、全力、フィジカルらしさをね、全力に出してくれたものだなっていうのを思い、そこでもう、わーって盛り上がってきたところで、来たフレンドリースマイルですよ。いや、もう、可愛いですよ。本当に可愛い。フレンドリースマイルこんなに可愛いんだっていうのを、ほんとちょっと、やばって思ったんですよね、本当に。で、結構ね、その、振りとかも結構、こう、可愛らしい動きだったりとか、こう、左右にね、ちょっと走って、こう、手拍子する振りだったりとか、衣装とかもちょっと、尻尾じゃない、モフモフ園の尻尾じゃないですけど、なんか横にそのポンポンみたいなのがついてたりとかして、動きもなんか衣装も本当に可愛らしいなっていうのがあって、まあ、特に二日目は僕のね、担当の春菜くんが、もう出てくれるということで、いや、可愛らしい動きも、まあありながらもなんか、やっぱ春菜くんのやっぱ動きってやっぱ全力なんですよね。こう、やっぱ青春の輝きのキラキラ部分をやっぱ表していると僕は思っている春田くんなので、そこら辺の全力さも含めて可愛いなっていうのを、ね、ちょっとね、思わされたりとか。で、結構ね、そのフレンドリースマイルも結構コール曲だったりね、するので、なかなか1日目、2日目、3日目とやってってどんどんコールが修練されてたなっていう、印象もありつつ、そして最後にですよ。もうね、完全に殺しにかかる。ポーカーフェイスですよ、ポーカーフェイス。いや、もう、投信詐欺とね、言われて、仕方がなかった。クールな曲がね、ここにやってきたということで、それこそ初日は、結構その、かっこいいメンツというよりか、かわいいメンツが結構、集まってたので、もうそれこそ、なおくんだったりとか、まあ、京介だったりとか、結構可愛らしい系が、集まってるから、印象が結構クールだけど、そういう可愛らしさっていう一面もあって、また意外だなっていうところもありつつ、二日目は特に、それぞれ本当メンツ的に濃いメンツではありつつも、二日目はやっぱ、ニャンスこと、猫柳キリオの声の、濃さがやばかったなっていうところを感じて、このキリオの声でずっと歌い続ける、ああ、やっぱ山下大輝は天才だなっていうところをね、やっぱ感じるところではあったんですけれども、ちゃんとその、マッチしてるんですよね。やっぱそこに対して、こう、違和感じゃなくて、あ、ちゃんとそのインテリらしさっていうのがちゃんとキリオの中にも存在しているんだなっていうところとか、で、かつやっぱ大人組のね、狭間さんとか、クリスとかが、しっかり締めるところ締めてっていうのも、聞いてて、ああ、なるほど、印象が、すごい、変わるなっていう、こう、属性曲というか、合同曲ってやっぱ特にそういうね、歌うメンバーに、かよって全然違うものになってくなっていうのが、本当に見える曲なので、いやー、なんか面白いわーって思って、もうね、獅子類々としてましたよ。周りはもう、悲鳴的な感じでね、動きもやっぱちょっとセクシーで腰の動きとかもあったりとかするので、そこら辺のね、ちょっとセクシーさも感じながらも、でしたけれども、もうここでね、属性曲が終わりまして、1日目みたいにリズムはなかったんですけれども、で、何が来るかなーって思って、こう、今回その、何が来るかなっていうのが、その、ルーレットみたいなのが回って、その属性と、ユニットロゴが出てきて、何が歌うみたいな感じで、その出てくるみたいな感じだったので、何が来るかなって思って、見てたら、バーニングルー輝いて、おー、これはフィジカルだ、盛り上がるって思って、見てたら、スッとまたそれが横に行って、新しいルーレットが始まって、えって思ってたら、2曲目が今回あって、1日目1曲だから2曲ないだろうと思ったら、まさかの2曲、やば、そんなことあるのっていうことで、もうね、2曲目が来た時にもう動揺でしたよ。みんなマジかっていう感じの、動揺がね、いっぱいあったんですけれども、そしてね、そこでもう一曲が、サマータイムグラフィティということでね、若さの溢れる楽曲がね、こちらに来て。いやー、バーニングクールに輝いてがね、今回、寺島さんと、浜野さんがね、出て、トーマとね、 ミチルが、出てくるということで、いやー、これ熱いなーっていうのが、やっぱ、もともとね、熱いし、コールいっぱいの曲なんですけど、トーマとね、やっぱ、ミチルもやっぱ熱いね、キャラクターではありつつも、やっぱセリフ部分とかも結構変えてくれたりとかする。ね、やっぱセリフ部分をこう、アレンジするっていうのも結構やっぱポイントだったりとかしますよね。やっぱこう、カバーするということだと。で、そこでね、こうミチルがやっぱラーメン屋さんだったりとかしますし、トーマといえばカレーみたいなところが、まああったりするので、もうそこをね、一つに集めて、カレーラーメンにするっていうね、なかなかちょっとね、粋なことをね、してくれたりとか、してね、ああ、こういうことも、こういう可能性もここに出てくるんだなっていうのが、なかなかちょっと面白みを感じながらも、で、サマータイムグラフィティもね、やっぱ、普段やっぱ見るメンツで全然ない。それこそ、オリメンは、千葉賞ぐらいですかね。メンバー的には。千葉賞ぐらいが、オリメンで出てて、他のメンバーはもう全部オリジナルというかね、今回フィジカルメンバーという形で歌ってたので、新鮮な驚きもありながら、あ、やっぱこう、ワイワイする曲だから、サマグラはこういうフィジカルにもすごく合うなっていうのを、感じながら、見てたんですけど、そっからね、次、インテリですよ。もうね、さあ、みんな、死ぬ時間だよ、みたいな感じの、ちょっと言い方あれですけど。さあ、みんなもう悲鳴を上げる時間だよ、という感じのところで、インテリね、一曲目が、スイングヤリウス。いやー、やべえ葉っぱが来ちまったよっていうね、ほんと。いやー、もうこれほんとにインテリでやるとか、マジちょっと殺す気満々じゃないかっていうのと同時に、リバースマスカレードも来て、おー、これがインテリどう来るんだろうみたいな感じで思いながら、で、スイングヤリウスがもうやばかったー。メンツ的にはね、深町さんとと、ね、トットと、ね、駒田さんとね、やってたんですけれども、もう大人組と、あとプラスね、ちょっとクールな、ね、ゲームが交わってのね、いやもう、疑似デートはやばいですよ。もう、みんな、あれでね、デートに誘われて、行ってるわけですから。いやもうちょっとね、悲鳴を上げすぎたというか、ちょっと興奮がたぎりすぎたな、あの瞬間はっていう。ちょっと、他のメンバーでもこれ見たいわ、とか、ちょっと、こう、女性がさ、こう、叫びすぎるのを抑えるがために口元を抑えるっていうことを、やはり僕もやってしまうという。ああ、もうね、こう、本当にもう、スイングラビーブスやばいから、本当フレームでも本当にやばかったね。こちら、よりなんか大人感が増して、ちょっと、よりなんか、なんだ、レーティング的に上がったな、みたいな感じがね、感じたんですけど、そっからのリバースのマスカレード、今回出てきた、インテリメンバー全員でのね、参加だったんですけど、結構かっこいい、かわいいも、待ちつつどうやるかと思ったら、アスライン役に、ニャンスをね、入れてきた。もう優秀ですよ。まさにこれこその、神采配っていうやつですよね、もう。癖の強いところに癖の強いメンバーを持ってきたっていうところで、最高だなっていう、この、やっぱね、カフェパレはやっぱこの、交わらないぐらいの個性の強さっていうのがもう売りだから、こういうのを出してくれたっていうのが最高に盛り上がったなっていう、ところでもね、あったんですけど、そしてね、メンタルメンバーですよね、が、歌ったのがですね、いや、可愛いところに可愛い曲持ってきましたよ、まさに。モフインザボックス、まさかのモフモフ園。いやー、これはやばいという感じに思いながらも、次に出てきたのがファンファンフェスタ。いや、これも可愛くね、盛り上がれる曲だから、あーもうこれもいいなっていう、感じだったんですけど。でね、メンツの組み合わせが最高ですよね、本当に。今回、モフインザボックスで、ね、歌ったのが、マスモトさんと、中田優也さんと、カリノショウさんというね、新玄さんと、クロウくんと、神谷さんという、このメンツで歌う、ねえっていう感じのね、もう、ま、それこそね、最後のコメントでも言ってましたけど、中の人的には30的オーバーの、ね、ちょっと、おじさんが、もふもふ園歌うみたいな感じのね。 ていうので、本当にちょっとびっくりですよ。もう、シンゲンさんが、もう、クイーンザボックス歌うってちょっとどうなのよ、みたいな感じのね。いや、見事に、下ハボでしたよ。下だったな、引くって思って。もう、クイーンザボックス引くって思いながらちょっとね、聞いてたんですけど。ね、で、そのコールのところもね、結構ね、その、もうガオがな、任せてくれとかね、もう、もうちゃんとキャラクターに、寄せてくれてね、もう、すごくね、盛り上がったなっていう、印象が深いなっていうところで、いや、これ本当に、やっぱプロミだからこそこういうちょっと、だからこう、おふざけみたいに見えつつも、盛り上がるところを組んでくれたなっていうところで、ちょっとね、楽しませていただけたなっていうところを思いながらですね、二つ目の、ファンファンフェスタ来たんですけど、こちらはメンツ的に、春菜とね、マキオということでね、シラニーと、マリアがね、出てきてくれて、で、今回ね、参加できなかった、ユースケのね、キクティが、収録した音声という形でね、ファンファンフェスタに参加してたっていうのがよりもなんか、楽しい曲なんだけど、ここでうってすごくね、ちょっとね、涙がちょっと出てきそうな感じも、ありつつだったんですけど、まあ、そこもね、ほんとその楽しいを、まあ、前回、まあ、僕的に言えばね、初年、ボンバーゲー版の、初年度ですかね、春菜とマキオ、ケーキドーナツ論争を最初、やってた、ホワイトデイイベントからの流れのね、アマトー会だったりとか、その辺の流れもあったからのこのメンバーだったりとかするのもすごく嬉しいし、こう、若い子の3人組がね、歌ってるっていう流れもすごくね、嬉しかったなっていうところもありましたのでね。まあ、ほんとね、いつかね、キクティインでね、初日のね、ラブキューピッツだったりとか、この2日目のファンファンフェスタだったりとかも、まあ、ぜひともね、聞ける機会があったら嬉しいなっていうところも、まあ、ね、若干あったりとかもね、しつつだったりとかするんですけれども、そんな感じで、属性曲、シャッフル企画も、込み込みでね、やってきて、いやー、2日目もこれでね、まさか、2曲も来るとは思わなかった、みたいなところからのちょっと怒涛の流れだったので、いや、ちょっとね、一日目で、慣れた中、本当にないなっていうところもね、感じさせていただいた。やはり、最高プロはね、どんどん新しいことに挑戦していくんだなっていうところを、本当感じさせてもらえたなっていうところも、まあ、ありつつね。まあ、それこそ、最後のね、挨拶の時にね、まあ、アイマス恒例の挨拶ということでね、皆さん、アイマスですよ。アイマスっていうね、コールというか、まあ、これがね、まあ、トーマが言うっていうことに対して結構感慨深く思ってるね、プロデューサーの方も結構いたようなのでね、やっぱどんどんね、新しいことについてね、挑戦を続けていくね、最高プロダクション、まあ、ですのでね、これね、3日目どうなんのよって思っていて、まさかあんなことになるとはっていうことで、じゃあ、次、3日目行きたいかと思います。